農機具屋さんのお仕事4回目、今回のテーマはサウナストーブを作ってみたです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの山田です。
こんにちは、まどか鉄工所のまどか一郎です。
ココのすすきの1階ミッドアルファスタジオから収録してお届けするこのポッドキャスト番組でありますけども、前回は本当に鉄の詳しい話をたっぷりたっぷり聞かせていただきました。
そうですね、これこんな話でよかったのかなってね、ちょっとドキドキしてましたけど、
非常にやっぱ興味深いです。自分の知らない世界、その鉄の世界を鉄のプロの方から教えていただくというのがね、本当に聞いていて30分ぐらい収録してましたからね。で今回はですね、その鉄のプロが作ったサウナストーブについてということで、このサウナストーブについては私もいろいろと関わりがありまして、まあサウナのお話もね、前々回ぐらいにしてたんですけども、まあ、このサウナストーブ、気軽に持ち運びできるサウナストーブが欲しいなというところから始まりまして、じゃあどういうストーブを作ろうと、これだいたいストーブ作り始めようと思ったのもだいたい今から1年以上前ですもんね。2年ぐらいかかってるんですかね。
そうですね、2年ぐらい。実はね、このまどか鉄工所自体がですね、なんていうかな、その本業を外れて少し社員をワクワクさせたりだとかね、そういう遊び要素を入れてっていうことでノルマとかないんですよ、その開発に。ですから合間にやってるもんですから、それとちょっとねやっぱりねこだわりすぎたとこがあって、なかなかねストーブっていうとね、
いや、そうなんですよね。でもともとストーブに関してなんですけども、この農機具屋さんのお仕事第1回目でサークル機構さんの歴史を聞いていたときに、やっぱ農家さんのこうクワとか農機具を作るのから始まって、冬の間何かすることないなという時にストーブも作っていたって話があったじゃないですか。
あ、そうなんですよね、うん、そのまあルンペンストーブか何か分かりませんけども、冬の仕事としてストーブを作っている、うんうん、まあ原点回帰って言えば原点回帰なんでしょうけども、ね、ただねその当時の人誰もねいないし、資料もないですよです、ね、やってた作ってたみたいだみたいな、
ね、話だけは残ってる、
ね、話だけは残ってるだけなんで。
でもここでじゃあいざストーブを作ろう、しかもサウナストーブだってなった時に携わった方々はどんなこう印象だったんでしょうか。
いや多分最初は簡単だと思ったと思いますよ、まあ、僕だにしたってね、ストーブったら、ね、なんか箱作ってちょっと窓つけて空気穴つけて煙突つければぽい終わりみたいな
そこまでは難しくないだろうというのは確かにあったんでしょうけど、ただこれがまたサウナストーブどうするべきかということでこだわりを持ったのが、通常のストーブよりも天板に当たる炎というのを強くしようと。なぜならサウナストーンに熱を与えないと、ロウリュした時の蒸気の出る量が全然違うぞということをね、僕からもお話をしまして、なんとかこのサウナストーン、天板の上に乗っけてるサウナストーンをどうにかして温めたいんだって話をしたんですよね。
そうなんですよね、もう炎をね天板に全集中ですよ、もう本当
に。そう、本当に通常イメージすると、まあ箱型のストーブで L 字でこう排気されるといいますか、煙突が縦に立っていますから、こう外側から入ってきた空気がそのまま奥の壁の方に向かっていって上に上がっていく L 字で通るんですけども、もう逆ですもんね。入ってきたらこう真上を通して天板に当ててからの煙突へ持っていく排気になってると。
そうなんですよね、これ二重構造に、ね、なってましてね、そこが非常に苦労して、まあ、実はこれサウナストーブ始めるまで僕もその設計する、ね、方もね、二次燃焼っていうね、言葉すら知らなかったんですけど、
うん、あ、そうなんですねそう、二次燃焼っていうのはいわゆる何でしょうか。
ですね、これ普通のストーブだとですね、煙が出てくるじゃないですか、薪なんか燃やすとね、はい、白っぽい。でこれ実はですね、燃え切ってないんですよね、煙っていうのが、
はい、
だからその可燃ガス、いわゆる白っぽい煙にもう一度火をつけて空気を混ぜて、うん、さらに燃やしてあげると、
そこが二次燃焼と。ですからいわゆる二次燃焼したらですね、ストーブの煙突から出る煙ってほとんど透明なんですよね。
そうなんですよね、これね、うん、ちゃんとできてるか比べれなかったんですけども、幸いいろいろ今年、まあ、3回4回イベント出させていただいて他社のね、はい、ストーブ見るんですけど、明らかにうちのはね透き通ったっていうかね、まあもちろんねつけ始めは出るんですけども、
そうですね、
ちょっと温まったらもう本当に透明な炎がかげろうのようにゆらゆら入れてるっていう感じですよ。
そう、二次燃焼してる、くまなくもう燃やしてるからこそ燃焼効率も良くて熱もいい感じでサウナストーンにしっかり伝わっていくんですよね。
もう4回も失敗して作り直しました。
いやー、 その試行錯誤、なんかここが難しかったとかってありますか？
まずね、その二次燃焼がうまくいかないっていうのがね一番あって、これさせるためにね、空気っていうか煙の通り道をつけるじゃないですか。その位置をいろいろ変えて、ね、まあここぞという位置とですね、あとあの山田さんね、ストーブの見本持ってきてくれたじゃないですか。
そうなんですよ、まあ、他の、ね、メーカーさんで出しているサウナストーブを持ってきて、こういう作りになってますよって見せたんですけども、ただやっぱりね、ちょっとこう素材が弱いというんですかね、作り的にそこまで頑丈じゃないのかなって、ずっと1年間くらい使ってると一気にもうベコベコになってきちゃうんですよね、熱で。
そうなんですね、だから見た感じね、ベコベコで、うん、まあちょっとねやったらなんか歪んでて開けづらいとこあったりだとかだったんで、結構ね高温でなるんでね、これをねあのベコベコになれないようにするの難しいんですけど、そこはねこだわりを持ってね、できるだけそうならないように頑丈に、中もねちょっとこう骨入れたりだとか、いろいろ凝りに凝って作ってます。
すごいね、やっぱそういう風に何回も試作機を作って、また改良して、また作って改良してって繰り返して完成までいきましたけども、もちろんそういったあの頑丈に作ってるからこそ、まあ多少の重たさはありますよね。
そうなんです、それであれ結構重たいねって話になるんですよね。
じゃあこれでも今で30キロ切ってますよね、20何キロぐらいとかですよね、だから大人で両手で持ってちょっと重たいなっていうぐらいで、
そうです、それでねちょっとねひとひねりして、あれこれ、はい、車輪つけたらいいんじゃないのって
そこなんですよね、手で運ぶ場面も多いんですけども、車輪で引っ張ったら楽だよねっていうところで車輪付きのストーブになってるんですよね。これは驚きました。
そうですね、ハンドル収納されてるんですけども、伸ばしてそれ持ち上げたら引っ張ってね、まあ移動するっていうのがね楽にね、本当にできるように
キャスター付きで運べる、旅行をしてるかのようにね、2つの車輪がついていて非常に移動も楽々です。そしてまあ運ぶ大人2人で運んだら全然楽々に移動もできるんですけども、でこれ煙突が収納時は中に4本で、そして上に1本置く形で収納できますし、さらにこだわりではサウナストーンを収めるにはある程度こう枠みたいなのが必要だったので、それも折りたたみで収納されてますよね。
そうなんですね、うん、見本はねなかったと思うんですけども、ね、あった方がいいかなと思って、
そう、別売りでは他のメーカーさん別売りではあるんですけど、ね、最初からついてるっていうのも、そういう細かいところをねしっかりと考えられてるなと思いましたね。
別売りにしてよかったか
な。もしかしたら商売的には別売りの方がいいかもしれないですけど、ユーザーの利用する側はもう一つになってるんだったら楽だなと思いますね。
いやいや、そうですね、もちろんユーザー目線でということで、
そうなんです。であとはですね、何よりも熱源が一応薪を使うというのをメインにしてますので、炎の揺らみきが見えるっていうのもいいですね。
そうですね、これね意外とね見えないっていうか、あないですよね、これこういうふうになってるのね多分ね、うんうん、耐熱ガラスつけてわざわざね、まあ、コスト上がるんですけども、やっぱり気分じゃないですか、中入ってて炎見えた方がいいなってね、上の方に。
そう、炎のね揺らめきような、焚き火を見てるとね心が安らぐなんていうのは皆さんも知ってると思うんですけども、本当にねサウナをしながら炎の揺らめきも見て、ぐっと温まるっていうのはね、とってもリラックスできますね。
そうなんです。あ、そうだ、それでね、ええ、下の方にもね実は一緒にやってるんで、山田さんのサインのね山のデザイン書いたじゃないですか。
山マークも入ってますね。はい。
でね、それね、僕がね、これちょっと光らせようやと。わざわざ見えないところにまたガラス貼って光らせるように
して。実はそこにもちゃんとガラスが入っていて、マークも光るようになってると。
これは僕が山田さんスターになってほしいというか、輝いてほしいという気持ちで。
あ、その気持ちがということなんですね。いや、これ本当嬉しい話ですよね。で、まどかさんはですね、いろんなところに実はサウナもしっかり、サウナも体験してきてるんですよ。サウナストーブ作るにあたって。
そうなんです、実はねあんまりねサウナって率先して入る方じゃなかったんですよね。
あら、
ただ、
はい、
まあ、今回ねこういうことだし、やっぱ気持ちが分からなくてはっていうことで作り始めてからずいぶん入ってます。
はまっちゃいました。
いやまだちょっとよく分かってないけど、でも回数は行ってます。
結構体験されてますよ。しかもなんか、それこそサウナの本場のフィンランドにも行ったという。
そうなんです。まあこれそのための仕事で行ったわけじゃないんですけど、トランジットがあってね、仕事で海外行った時に、はい、せっかくなんでヘルシンキで一泊してきたんですよ。
おお。 じゃあそこでしっかり
サウナも。そうです。で、もうそこは、だから泊まるのはその目的で、まあ名前がね、ヘルシンキなら結構有名なとこだと思う。すごい巨大なサウナ屋さんで、まあズバリ、ロウリュっていう名前の。
あ、もう名前がロウリュってとこなんですね。
そうなんです。で、まあ、ヘルシンキね、結構ね、見たらね、港のとこにプールがあって、サウナがあったりだとか、まあ、大体ホテルにはどこでもあるっていう感じで、非常に一般的なものですよね。
うん、なんかね、日本でも本当にそういう施設的なのは増えてきましたけども、向こうはもともともう盛んなんですね。
まあ、なんか発祥がね、フィンランドだってね、確か僕も、ウィキペディアの得意のウィキで調べると。
そうなんですよ。フィンランド発祥、サウナ。どういう感じだったんですか、その室内とか。
それでね、まずね、このローリーに限ってかもしれないですけども、水風呂がなかったです。
え、本場フィンランドサウナ施設、ローリーっていうところに水風呂がない。どうしたんですか？
で、外に行ってバルト海に入るんですね。
あ、海にダブル、バルト海には最高。質問っていうか、その時に何月ぐらいに行ったんですか？
ですね、4月なんですけども、かなりね、やっぱりね、寒いんですよね、フィンランド。
そもそも寒い場所ですもんね。うん、
で、ちょっとね、冷たすぎてね、入れただけでもね、はい、歩くじゃないですか、裸足で。
はい、
もうサンダル持ってってなかったんで。まあ足の裏凍りそうになって、逃げ帰ってきて、入ってる人少なかったですね。
あ、バルト海に入る人はそんなにその時期少なかったんですね。
だけどちょっとね、大きな声で言えませんよ。
はい、
ちょっとね、バルト海の色がね、なんていうかね。
あ、あんまり、それは向こうも入らない時期だったのか。まあ、まあ、
これ、一滴湯で言うと、死んでる水って、やっぱ言っちゃダメかもしれませんけど。
まあ、外の外気浴で十分、
十分です。
いいなっていうことだったんです。いや、でも、フィンランドの本場の、そういうサウナ施設に入って、しかも、ロウリュって名前がついてるんですね。
そうですね。まあ、ちょっとね、茶色いって話だけど、怒られちゃうかもしれない。そんなことはないです。綺麗ですよ。
本当に。バルト海に入ることができると。まあ、でもそこでもね、経験してきていただいて、実際にこのサークリコーさんのプライベートブランド、マドカ鉄工所で、このサウナストーブを作りました。でもこだわり抜いたロウリュをした時に石がすぐに冷めないように天板にしっかりと炎を当てる二次燃焼させた作りで車輪もつけてあります。そして取っ手もつけてあるのでその取っ手で引っ張ると持ち運びといいますか移動も楽々というそんなストーブ現在販売中です。こちらも円香さんの方で購入というのは。
はい、もちろんそうなんですよ。これ実はまたその通販サイトで実は売ってるので、まあ、直接ねサークル機構の方に話してくれてもいいですし、
うんうん、
まあ、山田さんに言ってくれても、
まあ、そうですね、僕も販売してますんで、そこにお話インスタ DM とか送っていただいても OK だと思いますので、いや、こうやって自分の好きなもの、まどかさんは焼肉用の鉄板をよし作ろうみたいな話から始まったりとか、僕はストーブサウナが好きなんだって話から始まって、そういった好きなものがどんどんどんどん製品化されていってますけども、今なんかちょっと手掛けてるものもありますよね。
そうですね。あ、そうそう、それでねサウナのね話するとね、まあ僕もだいぶね好きになってきたんですけど、うちのサークル機構の前に今サウナ小屋作ってますから。
え、なんと
なんと
サークル機構の敷地内にサウナ小屋作っちゃってるんですね。
はい、
完成はいつ頃ですか？
ね、年、まあ年明けっていうか今年になるのかな？
2024 年。
24年になると思うんですけども、
あら、
まあこれね、ほんと手作りで、素人大工で、コツコツと、なんかその辺の材料で今やってまして、でもね、思ったよりでかっこいいなって僕は思った。
うわ、まあもちろんストーブは。
はい。それでね、実はね、もちろんそれ、ストーブの試験をするためっていうのもあるんですけども、
はい、
今ね、小屋のストーブもね、ちょっとやってみたいかなってね、鉄板なんで。
ああ、小屋も。
はい。
作っちゃうぞという。
まあ。
もうそのうち小屋ごと販売もあり得るかもしれませんね。
そうですね。
林業にもいろいろ関わってますし。
はい。
どういうふうに展開していくのか非常に楽しみです。詳しい情報などはどこでチェックすればいいでしょうか？
はい、サークル機構のですね、ホームページを、まあ、検索していただければですね、まあ、すぐ出てきますので、そこからですね、まあ通販サイトも飛べますし、私一郎がやってるインスタ、
はい、
それも見ることができますので、ぜひともご覧ください。
こちらはですね、サークル機構またはマドカ鉄工所でインスタグラムをチェックしてください。農機具屋さんのお仕事4回目サウナストーブを作ってみたでした。ここまでのお相手ナビゲーター山田と
マドカ一郎でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。